You're listening to Dear Superwoman, episode number 110. Hello, my fellow brave travelers, queens, beautiful souls, how are you? This is Dear Superwoman time. 皆さんお元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman 選んで聞いていただいてありがとうございます。もうね、110回ですよ。110回になるとですね、もう本当にもう皆さんが聞いていただける、リスナーの皆さんに聞いていただいてるっていうことだけで、もうこの番組は続いてるので、本当にリスナーの皆さんありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。で、今日これを録音しているのが5月の15日、日曜日なんですけど、なんかこの、ね、もう水星逆行に入って結構いろいろ騒いでいらっしゃる方が多いんですけど、どうですか？私の中では5月の15日以降からですね、結構こう、いい感じにこうエネルギーが上がってくる人が多いんですけど、皆さんどうでしょうか？そういうことがもし、私は、あんまり水星逆行に直接影響っていうのは、大きな影響っていうのはあんまりなかったんですけど、私の中で、私の周りでよく見るのは、元彼とか元カノから連絡が急に来たりする人が多いですね、水星逆行中に。それもあるし、あとはなんかこう、通信機器が壊れたりとか、人間関係でなんかこう、ミスコミュニケーション、なんていうんだろう、その連絡の行き違いっていうのをがあるっていうのはよく聞きますね。あとは交通機関がめちゃくちゃ遅れるとかですね、変な理由でめちゃくちゃ遅れるっていうのはすごいよく聞きます。皆さんはどうですか？結構ね、怖がってらっしゃる方もいるけど、まあそんなに私はなんかこう目の当たりにしたりとか実際に経験したことっていうのはない、そんなに怖がってはいないんですけど、水星逆行中にやっぱでもなんとなくこうエネルギーが落ちたりする人もいるみたいですね。でも私の感覚ではこう、これくらいからですね、6月の初旬にかけて結構これからなんかエネルギーが上がってきていい調子になる人が増えるんです。増えてくる感じがするんですけど、どうですかね。皆さんなんかあったら、水星逆行中のストーリーがあったらですね、ぜひぜひインスタグラムの DM でシェアしていただけると嬉しいです。私はインスタグラムにしょっちゅういるので、その媒体として、私にこう一番つながりやすい媒体としては本当にインスタグラムなんですけど、まあたまにツイッターとかもいますけど、そんなに、頻繁にいるわけじゃないので、コミュニケーションし、私とのこの直接のコミュニケーション手段としてはもうぜひぜひ、インスタグラムになんかこう DM いただけると嬉しいです。で、私に感想とかいただけるとですね、ぜひ嬉しいです。で、今月からですね、タロットカードリーディングを抽選で5名の方にやってるんですけども、その抽選っていうのも抽選で5名の方なんですけど、その抽選も私が引かれた人を5人にやってるんですね。なんでか知らないけど、なんかこう、エネルギー的に引かれた人5人に やってるんですけど、これは多分私が、とりあえず今年年末まで毎月 5名の方にやるので、いつまでその、まあ応募が全然来なくなったらもちろんやめちゃいますけど、毎月やります。ね、毎月5名の方なんですけど、募集は何日にかけるとかってそういうのは全然なくて、私がなんとなくこう、リーディングできそうなこう気分になった時にやるので、その時にインスタグラムのストーリーズかインスタグラムの投稿でお知らせするので、気になる方はぜひぜひフォローしていただけると嬉しいです。そうすると多分もうすぐにメッセージとかもできま、ストーリーズとかも分かりやすいですからね。まあでもインスタグラムはアルゴリズムがあってね、なかなかこう全員が全員の人に届くわけじゃないんですけど、ストーリーズは毎日のように更新してるので、その時にお知らせするの、多分ストーリーズをチェックしていただけると分かるかな、一番分かりやすいかなと思います。で、応募の仕方はまあその時々なんですけど、興味がありますとかっていう風に返信していただければ分かりましたって言って、私が引かれた後に直接 DM でお返事するっていう感じになりますけども、もし気になったらですね、タロットカードリーディングとかに興味がある方はですね、ぜひぜひ、フォローしていただけると、インスタグラムフォローしていただけると嬉しいです。さて、今日のゲストはですね、三田さとみさんです。さとみん、通称さとみんですけども、さとみんはですね、今シングルマザーとして、いらっしゃるんですけども、シングルマザーでいらっしゃるんですけども、 彼女とですね、そのどういう経緯でシングルマザーになったのかっていうこととかですね、シングルマザーとしてあの日本に生きていくにはどうした、どういうふうに生きやすい社会を作っていくのかっていうのをね、話してるんですけど、タトミンと一緒に話したら結構盛り上がったので、私も結構話しちゃったんですけど、前編と後編に分けることにしました。で、サトミンとの前編はですね、あの、サトミンが、ご結婚なさって、で、そこから、その、どういう経緯で、その、離婚をすることになったのかっていう、その半分までを、お話ししてもらっていますので、ぜひぜひ、気になる方は聞いてみてください。彼女の、なんて言うんだろう、こう、すごいこう成長してるんですよね。どんどん強くなっていくんです。だからそこの成長ぶりがですね、すごいこの最初の前編に詰まっているので、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。See you later! Bye!
さて、今日のゲストはですね、シングルマザーのサトミンです。サトミンはね、どうやって知り合ったかっていうと、エミコさんのビジネスコーチングクラスで知り合ったんですけど、一緒に入ったんだよね、確かね。
あ、そうです。同期ですね。
ねえ。で、なんかその関係で、なんかちょくちょくね、連絡は取り合っていたんだけど、インスタグラムで。で、今、シングルマザーっていうところで、多分シングルマザーの人っていうのは、私たちの想像以上のこともあるだろうし、で、なんかこう、多分ね、私の中のシングルマザーのイメージって、多分なんかこう、いろんなメディアで言ってることを、なんだけど、シングルマザーでも本当に大変で、もちろん大変なのは大変なんだけど、大変で苦しくて、もう本当にもう大変で、なんか悲しいっていう、なんかこうネガティブなイメージで、なんかこう人の涙を誘うみたいなストーリーがどこにでもいっぱいあるじゃない。
はい、あります。
あるでしょ。で、実際もちろんネガティブな、で、自分の中で大変だっていうのはみんな分かってるから大変だっていうところを誇張してるところがあると思うんだけど、うん、だけどシングルマザーはシングルマザーで多分楽しいこともあると思うし、メディアが伝えきれてない、今私たちが目にするメディアが伝えきれてないところもあると思うんだよね。
本当にそう、
そうでしょ。だから多分そういうところを表現するために、なんかこうインスタグラムにサトミンとしているっていうのもあると思うんだけど、
うん、
まずじゃあそのシングルマザーになった経緯みたいのを聞く前に、その、うん、サトミンはどういう人なのかっていうことをちょっと聞きたいんですけど、で、初めてこうやって一対一で話すから。サトミン出身は神奈川？
あ、そうです。神奈川県出身です。
あ、じゃあ私と一緒ね。OK。で、神奈川県で育ったのね。
あ、そうです。もう神奈川県生まれ育ち。
ちなみに横浜ですか？
いや、ではないです。神奈川県出身っていうので、
OK。
多分、あるあるなので。
横
浜っていうけど、私は県央にある大和市っていうところで生まれ育ちました。
あ、そうなんだ。近いって言ったんだよね、そういえば。
うん。
私は秦野市で育ったんですけど、うん、私はでも、14歳まで横浜市で育って、そこから引っ越して秦野市で育ったんだけど、で、OK。で、そこで、大和市って近いから、なんかこう、全然こう、どんな質問をしたらいいのか分かんないんだけど、でそこで育って、ずっとじゃあ、ずっとっていうか、育って、生まれ育って、で、いつまで今も大和にいるの？
あ、私は、大和は18まで、で高校3年生まで、で、で大学1年生の時から家族の引っ越しでちょっとだけ北上して相模原市に引っ越してます。
あ、そうなの。私相模原市で働いてたんですよ。
いやー、
ちょっと、うん、そうだったんだ。へえ。で、私は相模原市の近くの薬局で働いてたんですけど、相模原市内かで働いてたんだけど、うん、そうだったんで、大学を行って、大学は何を学んでらっしゃったんですか？
大学は、なんか総合政策学部っていうところで、まあなんか私はもともと文系だったんですけど、まあ、文系にも行けるし、理系にも行けるみたいなところで、私はね、専攻らしい専攻っていうのは、まあ、安全保障学を学んでたんですね。なので例えばこう分かりやすく言うとテロとか核抑止とか、うんうん、私飛行機が好きだったので、いつもこう自分の あのレポートとか論文はドローンとか戦闘機がどうのこうのみたいなのをたくさん書いてました。
じゃあ今回安全保障の方はね、なんかこう安保の方だよね、きっと。なんかそういうのを学んでたのね。
そうですね。
まあ大和に住んでて、まあ、座間が近いから基地も近いし、そういうことでなんか飛行機が好きだったとかそういうこと？
あ、そうです。なんか近くにあったので、特になんか何も疑問にも思わず、も
うね、
あの運動会の日と、当時は航空ショーっていうのがあって、あの戦闘機が曲芸飛行する航空ショーがかぶって、
うんうん、
閉会式であの飛行機が飛んでるのが見えるみたいな。
へー。でもなんでそういうこの国家安全保障みたいなそういうことに興味を持ったんですか？うん、でしかも飛行機なんてあんまりさ、こうあんまり飛行機っての、ね、興味が向くっていう感じの人ってあんま少なくない？うん、
どうなんですかね。でもなんかいろいろ、まあ多分電車の方が日本だと、まあ、格段にね、あのオタクになる人は多いと思うんですけど、
うんうん、
どうなん、でもやっぱりこう、ね、近くにたくさんの飛行機が飛んでたの で、
うんうん、
で大学も神奈川県内だったん で基地もより近かったんで、あの大学から見えたし、うんうん、あとはもうすごい面白かったんですよね、そ の安保関係の授業が。で、あ、なんかこれやってみたいなって思って、まあ、ここ興味がもともとあったし、やってみようと思って、あのゼミはそういうので勉強してました。
この安保関係のどんなところが面白かったんですか？その外交関係とかそういうところですか？
なんだろうな、なんか強いからと、なんかこう大きな国だからといって勝てるとか、そういうシンプルな感じじゃなくて、すごいなんかこう読み物とかもたくさんあるから、すごいなんかえぐかったんですけどね。でもやっぱりこういろんな、まあ、自分が興味あることだけじゃなくて、まあ、先生とかから与えられて、なんかグループで、これ、じゃああなたたちこれ北朝鮮についてやってみてねとか、このグループはテロについてちょっとやってみてねみたいなとかで、まあ、いろんな人がいろんな観点で、あのテロとかに、とかそういう北朝鮮の問題とかに切り込んでいく中で、あ、こういうなんかこうニュースが見えてる、こう一つの、まあ、報道とかで見えてる一つだけのこう視野だけじゃなくて、いろんな視野、いろんな人の視点から一つのニュースとか出来事が見れるし、いろんなところで歴史がつながっていくっていうのがすごい面白いなって、あの読んでというか、まあ、いろんな文献読んだりとか自分が研究しながら、すごい面白いなって思いながらいつもやってましたね。
うん、じゃあ今の報道のあり方って、日本の安保、特に安保ですね、安保の法律、報道のあり方っていうのは、多分すごい大きな疑問をお持ちのはずなんですけど、安保を勉強してたら。そう、それについてはどうですか？
やっぱりこう、多分ね、一般の人っていうか、普通の人が、ほとんどたくさんの人が目に見触れるのって、すごいワイドショーだったりとか、かなりきっかけになりすぎちゃってる。番組ばっかりなので、特にそれに対してじゃあ専門家が来て話すっていうのもあまりないし、専門家が来たとしても結構一人の専門家が同じ番組に呼ばれてずっと同じように喋ってたりとかするから、こう結構偏るって言ったら変かもしれないけど、まあ、これについて他いろんな意見を持ってる方いるかもしれないんだけど、やっぱりそれについて何も報道しないよりかはマシだとは思うけれど、でもやっぱりこうなんかこうちょっとどこのチャンネルつけても大体同じようなこと言ってるっていうのは違うんじゃないかなとは思いますね。
うんうん、私がすごいその報道のあり方について疑問なところは、その専門家っていう人が意見をしてるっていうけど、日本は芸能人が意見を言っていて、何も知らない、それについて何も知らない芸能人がその意見を言っていて、でその意見とかをその正しいものとして受け取る人たちっていうのが多いっていうこともそうだし、うん、まずその専門家の質だよね。その専門家の質っていうのも、このテレビに呼ばれてくる専門家の人と、こんなこと私ですら知ってるんですけどみたいなことを平気で言ってたりとか、あとその 分かりやすいニュースっていうのが一番重宝されるっていうのが私には全然分からないの、日本のその報道の、特にテレビよね。で、日本の中でももちろんテレビっていうのは衰退してきているメディアの一つではあるけれども、そのテレビっていうのをテレビを見て育った世代っていうのはやっぱ多いだろうし、その政権とかもそうだけど、日本の政権とかもそうだけど、それを動かしているのはやっぱりその 高年齢の人たちじゃない。で、そういう人たちがやっぱりその分かりやすいニュースを求めているから、で、その人たちっていうのが今日本ではそのお金を一番持ってるそうじゃない？で、働かなくてもよくて、年金もとりあえず入ってきて、もちろん年金はどんどんどんどん少なくなっていってるのはそうだけども、だけどなんかその、選挙とかでその、ね、その自民党でもいろいろあるけど、その政権をこの選挙でこう選ぶ人たちっていうのはやっぱり高年齢の人たちなんだよね。若い人たちっていうのは絶対的に今人数が少ないし、でこの高年齢 その日本を動かせない人たちっていうのが一番権力を持っていて、この人たちのためにそのニュースが作られているんだよね。私はそれはもうすっごい疑問に思っていて、だからなんかその人たちに沿ってやっていくと、国が衰退していくのは当たり前って思っているんだよね、やっぱり。で、その何でも分かりやすいものがこう重宝されていくっていう特に傾向が私はもうすっごい嫌で、なんかそれでこんなになんかインターネットとかがあって、なんかこう調べやすいの、いろんなことが調べるのに、日本語になると途端になんかこう情報量が少なくなっていっちゃうんだよね、私の中では。わかる？で、なんかこう、いろんな視点のそのニュースが少ないんだよ、やっぱり。で、一番上に上がってきたりとかするのが、やっぱ何人ももう専門家とかでも何でもない人のそのブログが一番上に上がってきたりとかさ。えって思っちゃうんだよね。まあ、まあまあ、それはさとみんの人生と全然関係ないから話が全然ずれちゃう。
でも大事なことですよね、本当にこう。さっきマリコさんがおっしゃって、上の人ばっかりのためにっていうのはもう本当に子育てしてても感じる。
そうなんだ。
うん。
それはどういう視点で感じますか？
例えば、なんかこう、例えばだけど、もう最近、なんだろうな、例えば、っていうのは、まあ、私は今、普通に企業で働いてるんですけど、やっぱ企業も、まあ、日本の企業だと、まあ、年功序列で、まあ、おじさんたちが上にいて、みたいな、まあ、多分似たような、こう、日本社会の縮図みたいな感じで、似たような感じになってると思うんですけど、なんかおじさんたちが過ごしやすいような社会、全体が、になってるなって思っていて、だから、女性が進出するとか、ちょっとでもフェミニズムみたいな話になってくると、なんかえみたいな、すごい狂気感をその出されたりとか、いまだにあるから、日本は特にやっぱりこう女性を登用しようっていうのは表面だけでは言うけど、じゃあ中身をどうするかとかは全く考えてないし、そのじゃあ子供を産ませようっていうのも、ね、産めばいいと思ってるだけだから、産ませればいい、じゃあ出会わせようみたいな。どういうことよみたいな、そういうなんかよくわかんない、そのおじさんたちだけが、当事者じゃない人たちだけが考えて、当事者たちはウハウハで暮らせていけるような社会になってるなって、まあ、自分が母親になって特に気づく。だから自分の子供が、この国でずっと暮らしていて本当に幸せかって、変えないと、変わらないと思う、絶対にまずい。特に女の子、男の子ってあまり区切りたくないけど、まあ、女性の視点からすると、私の子供女の子なので、特にちょっと憂いてます
だよね。なんかこう、なんていうの、そのさっきそのハトミンが言ってたみたいに、その漠然とその、うん、形だけ作っておいて、その女性を進出させようとか、その女性をもっとその幹部に登用させようとか、そういう形だけのことはあるんだけども、でも実際にそうやってその登用された人っていうのが、この男性社会だよね、その男性社会で育った人たちだから、そのなんかこう本当のその女性のなんかこうリアルな声が反映した 反映できない人が登用、女性が登用されたりとかするんだよね。
うんうん、
で、実際、だからシングルマザーの人とかが、その、の声っていうのがやっぱ反映されないっていうか、聞こえず、そういうなんかこう、社会の中で苦しい声っていうのがなかなかこう届かないじゃない、うん、どこの国でもそうなんだけど、うん、少なくともでも、そのアメリカでニューヨークとかっていうのはやっぱ貧乏な人っていうのもたくさんいるし、お金持ちの人も貧富の差がすごい激しいっていうのはあるんだけど、少なくともニュー、私が住んでるニューヨークではなんかその聞こうっていう機会は、うん、その聞こえにくい声を聞こうっていうその機会はあるんだよね、設けられてはいるんだよね。で、私もそれほどそのアメリカのそのどういう風な政治、その自分の住んでる町でどういう風に政治が行われてるかっていうのはほとんどあんまり知らないんだけど、旗で見ていてなんかその聞こうっていう機会はあったりとかして、声が反映されるなんかこうシステム上システムはあるんだよね、
うん
うん、でも日本っていうのはなんかそれすらもないというか、なんかあってもなんかこうやっぱりそのあってもなんかそのうまく利用できない感じがあるし、利用したとしても、利用したとしてもあってそういうシステムがあったとしても、それが実際に機能してるかっていうのはその利用した利用する本人たちしかわからないようなことっていうのはたくさんあると思うんだよね。で、今までそのゲストの人たちで来た方の中でもそのドメスティックバイオレンスとかそのモラハラとかもそういうのがあって、でそれでなんかそのね、行政に行って助けてもらおうと思ったけどそれが全然機能してないとかさ、
うん、
いっぱいあるよねそういう例が。
うん、本当にだからね、ホームページにはこう書いてるからこうやって連絡すると、いやなんか思ってたのと違うなというか、
うん、
書いてあるサービスとは違うことをされたというか、うん、なんかそのクオリティに達してないというか、まあ、そういうのは多々ありますよね。
本当にそうだよね。そうで、まあ話はまたずれてしまったんだけど、で大学でそういう安保関連の勉強をして、うん、で、うん、あの今はシングルマザーで今お子さんを育ててらっしゃるけど旦那さん、今のパートナー、元パートナーの方とはどういうふうに会ったんですか？
あ、私はその方とは仕事で知り合って、で同じ会社で、うん、でもう私の会社の取引先みたいな感じで、まあなんかプロジェクトをするみたいな感じであったんです。
うんうんうん、
はい、
OK OK、 それは言っちゃって大丈夫なのね。
あ、やっぱいいですよ。
OK OK、 それでじゃあ、まあ、それでお付き合いが、まあ、あって、うん、で今シングルマザーで別れたけど、そのお付き合いしてる最中の時に何かこの違和感みたいのは感じ あったんですか？
いました。超ありました。
OKOK、okay, okay. Tell me。
なんかあの出会ってすぐに付き合ったわけではなくて、
うんうん、
なんか、まあ、ちょっと距離があったんです。私はその時東京で働いてて、まあ、その方は関西に、うん、あの会社がある方だったので、
うんうん、
で、まあ、なんか距離もあったし、別にすぐその人と付き合いたいとか思ったわけじゃなかったから、
うんうん、
まあ、こうちょっと時間が経って、まあ、その最初働いてた会社から移った後に、まあ、ちょっと縁が、ご縁がというかあって、まあ、こあの例えば関西の方とかでご飯したりとかなんとかってあったりとかしたんだけど、
うんうん、
多分最初ぐらいから違和感っていうかはあって、やっぱり私はもう会社のお付き合いで会ってるから、やっぱこう向こうも多分汚い部分というか嫌な部分は出してないんですよね。でも私の中で出来上がってる感じっていうのは、そのなんかこう、まあなんかこうビジネス用に出来上がった彼のイメージがあったから、
うん、
こうなんかちょっとなんか違うかもって思った時も、あ、でもこの人はこういう人じゃないわみたいに、こうちょっと無視するとか、都合の悪いことはこう無視してしまうというかがあって、うんうん、なんでかと、まあ、例えばなんかこう私はこう軽く友人として例えばテキストあのメッセージしてたとしても、彼にとってはなんか、え、でもさ話聞いてるとさ、その期間にさ彼氏いたんでしょみたいな、なんで彼氏いたのに俺と連絡してたのみたいな。
OKOK、okay, okay. なんかもう彼氏面してたのねその時に。
かもしれない。どういうことなのかちょっとよく分かんなくて、私の価値観ではちょっとよくわかんないっていう感じで、
ちょっと踏み込みすぎてたのね、その時には彼は。
うん、かもしれない。とか、なんか、あとはね、なんかこう、私、そう、なんか、とにかく、こう、なんか女性が全てやって当たり前みたいな節がずっとあったんですよね、彼には。
おー。例えばどんな節ですか？
例えば、食洗機は買うなって私言われ、なんか、結婚する前に、まあ、1年ぐらい同居してたんですけど、1年かな、同居から結婚したんですけど、その時に私、もう普通に働いてて、で、その時はもう結構、すごい忙しかったんで、もう食洗機がないとやってられんっていう話をしたんですよ。で、アメリカなんかもうどこでも食洗機当たり前じゃないですか。
まあ、うちないけど、
ね。なのに、なんか、そう、なんか、割とポピュラーじゃないですか、
うんうんうん、
でもなんか食洗機欲しいなって言ったらなんか食洗機なくて家事できなくて子供育てられると思ってんのお前子供欲しいんでしょみたいな
わーお子供欲しいって言ってたのその時は
そう言ってましたでも生理コーチに話すことになるけどでもなんか私は当時子宮内膜症があってで確かあのマリコさんと前ライブした時にも話したことあったかもしれないけど、うん、その時に子宮内膜症があってすごい子宮あの卵巣がもう血で腫れててみたいな、
うんうん、
から、まあ、そういうのもあるからまあねあのやっぱりこうそのなんていうの超健康な子宮ではないよって伝えてたんですよ。で、そしたらなんか彼の中でみたいな。俺は子供が欲しいんだけどみたいな。
うんうん。
はあ、はあ、みたいな。
うんうん。
どういう意味みたい
な。体のことは気遣ってくれなかったんだ。
あ、全然っていうか。あ、まあ、なんかどっちかっていうとその子宮内膜症がそのとにかくもう。パンパンだもう気づいた時にはパンパンでもうなんか私の通ったあの産婦人科の先生がもうとにかくちょっと一時的に応急処置しないといけないからもう一回ちょっとあの本当に長期間飲まなくていいからピルをね一回だけちょっとの期間で飲んでって言われたんですよ、うん、ピルを飲んだった瞬間に、うん、ラッキーみたいな
わーお
まあ、そういう感じの人でした。まあいいや。
うん、OK, OK。じゃあそういうところで、その結婚、うん、それは結婚してから、その子宮内膜症のことを話したのは結婚してから、前、はい。その前でもそういうなんかこう、レッドフラッグがあったわけね。
あった。でも常に私の頭の中には、当時私は30歳になってなかったから、どこかで30歳までに結婚したいとかがあったりとか、あとはそういう子宮内膜症のこととかもあったからもうやっぱりちょっと若いうちに子供を産みたいなとかいろいろこういろんなこうガチャガチャした考えがあって焦ってたんですよね私は、
うんうん
うん、そう
この焦りっていうのを焦りっていうのその、うん、いつまで結婚したいとかいつまでその、まあ、子宮内膜症のこともあっていつまで子供を産みたいっていうそういうのっていうのは、まあ、焦りとして出てきてたわけだけどその焦りっていうのはその考え方だからいつまでに結婚していつまでに子供を産みたいっていう考え方っていうのは、うん、どこから当時来たと思いますか？
あ、なんだろう私はなんかねすごい自己肯定感がすごい低かったというか多分誰かにその例えば恋人とかがいてその人とかから承認されることで多分自分が価値があるって思ってたというかまあどっちかっていうと私モラハラとかそういうなんか DV みたいな人の、まあ、経験が少ないわけではなくて。だからそういう人と付き合って例えば最初の頃に長く付き合った経験とかがあったりとかしてもう価値観がすごいあのそのなんだろう自分を卑下するみたいな価値観がすごい植え込まれちゃったんですよね。
OK、
うん。
うん。その人から認められることでしかこの自分を認められないっていう。
うんうんうん、
まあ言葉を悪く言ってしまえばそういうことよね。何かこう他人からの承認、自分がやっぱ承認できないから他人から承認してもらうことで、 自分の価値を認め、自分の価値をこうようやく認められることができたっていう、やっぱこれってやっぱ私もあるんですけど、なんかさ、この人から拒否されるっていうのが私はすごい怖いんですよ、やっぱ、なんかリジェクションっていう、なんかその拒否されるっていう、その拒否されると自分自身が、その人はがその人がその人なりの理由で拒否したのに、人格丸ごと否定されちゃったみたいな。
あ、
私はそういう、そう、私はそういう人だ、そういう人でも今でも練習はしてるけど、人からなんかこの拒否されると自分の存在全てがこう拒否された気持ちになっちゃうんだよね、もちろん私もそんなに自己肯定感が高いわけじゃないし、今はもうもちろんそのいろんなことを発信することによって少しずつは高くはなってきてはいるけれども、その自分を自分で自分を支えるっていう技術っていうのはやっぱりなかなか私は練習しないとこう、自分の中でこううまくこう回っていかないのね、やっぱり。でそういう人たちっていうのは もちろん私も含めてそうなんだけど、なんかこの拒否されるっていうこと自体がなんかもう恐ろしいことではあるよね。
そうなんですよ。
だからその自分の違和感っていうのをやっぱりなんかこう自分がダメなんじゃないかって思っちゃうと思う、多分。
そう。だから
そのじゃない？どうぞどうぞ。
で、私のその、まあ、パートナーだった人っていうのは結構自分はノーいっぱい言いたい。でも私の言ったことにはノー、私の言ったことにはノーいっぱい言いたいけど、私にはあまりノー言わせてくれない感じだった。だからもう私のそのバウンダリーって言われるものもすっごいガタガタにもう崩れたし、そもそもノーを言おうと思わないようになってしまったんですよね。これは嫌だとかあれは嫌だとか、結局言っても無駄だって、さっきのなんかよくわかんない食洗機の話みたいになるからという感じな。だからやっぱりこう、まあ、お付き合いする人によってだと思うんですけど、私の場合はそういう他人があってこその自分みたいなところをどこかでやっぱこう若い時にそう信じてしまったから、それがもう結婚するまで、ずっとあったと思いますね。
じゃあその違和感、その結婚する前のその違和感っていうのがあって、でもその違和感っていうのを感じつつも自分の中のその結婚っていうその焦りが、何歳までに結婚したいっていうその焦りがあって、やっぱでもその焦りっていうのはさ、その社会のスタンダードから外れる自分っていうところからやっぱ来ると思うんだよね。でその漠然とその30歳まで結婚して35歳までに子供産まなきゃいけないとかさ、あると思うんだけど、多くのどんな人でも多分どんな年齢でも多分あると思うの、どう言っても。でそれはなんかもう親の世代からずっとそうやってなってきててさ、もうそろそろ私たち自体もアップデートしなきゃいけない時なんだけど、だけどその焦りっていうのがあって、その社会 そのスタンダードから外れたくないっていう、その多分焦りだったと思うんだけど、でその焦りもあってその結婚に踏み切ったっていうことよね、きっと。
なんか私の場合は、まあ、できちゃった婚なんですよ、まあ、最終的に籍を入れた、だからでも入れる時もかなり迷いましたね。なんかそこまでどうしようかっていう。
Okay.
やっぱりでもそこでもやっぱこう最初からシングルマザーだったらとか、やっぱ、ね、シングルマザーっていうのも今は自分がなったから分かるけど、すごいマイナスなイメージというか、やっぱり世間的に見てすごいなんかネガティブなイメージがすごく強いから、自分がじゃあそこのシングルマザーっていう立場に立った時に、そのなんだろう、周りからのいろんな視線だったり言われることに耐えられるかって言ったら、多分当時のその自己肯定感が超低かった私には無理だったと思って、で、まあ、結婚、まあ、別にそれは相手には伝えてないけど、だから多分私はその時結婚を選んだと思う。
Okay. じゃあその結婚、まあ、そのシングルマザーっていうネガティブなイメージ をその当時の自分っていうので、でも私はそのさとみんはその当時ベストな選択をしたっていうふうに私は思っているのね、
うん、
だってその当時の選択肢としてはそれが最善だったんだと思う、
うんうんうん、
お子さんもいたし一人で育てられるか不安だったっていうところもあるし、その当時だって30代だったの29とかそれくらい、
その時はもうね最近年の計算できなくなってきて、
まだ早いよ
もうすぐ30、あそう、子供が3歳、今年で子供が3歳と、今今年34になるから、あで子供また
31歳ね、
あさん、そう31の時ですね、それその決断、
okay. 30 OK、 それで結婚してで、うん、やっぱでもその元パートナーの方がその違和感っていうのはやっぱりまだあったわけじゃない、だけどその違和感っていうのをその肯定して、自分の肯定してくれる人がいなかったっていうのと、自分でもなんかその違和感は持ってたけど、その自分の違和感っていうのすらもやっぱりなんかこう自分で否定しちゃってたと思うんだよね、うん、なぜかっていうとその結婚生活を、まあ、もちろんお子さんのためにもだろうし、その自分の生活もあるから、それはなんかやっぱその、うん、サバイブするためのよね、生き残るためにその当時はやっぱ自分の違和感っていうのを殺してたっていうか、うん、抑えてたとは思うんだよね、
うん、
でそこからどういうその経緯を経てその別れようっていう選択に至ったのかっていうところを聞きたいんだけど、その違和感が少しずつ大きくなってきて、うん、最終的に多分もう我慢できなくなったから、その違和感を全部こう表に出すようにしたんだと思うんだよね、
うん、
このプロセスとしてはどんなものだったんですか？
ね、うちの場合は、私が妊娠中の DV がひどくて、でもうそれで一回妊娠中に、まあ、離婚届とかも書いてたんですよ。
うん、
でもやっぱり自分の周りとかからも、いや、さすがにシングルマザーに、産んでもないのにシングルマザーになるのはやめときなさいみたいな、
うん、
声がすごく多くて、
うん、
で、まあ、で、しかもなんかこう、じゃあ子供がね、生まれた時にどう思うんだろうとか、いろいろこう、で、日本は戸籍とかがあるから、見れるじゃないですか、こう、自分がいつどうなったかみたいなのが、多分、ちょっと詳しくわからないんですけど、うんうんうん、見れるって思ったりとかしたら、まあ、なんか子供がね、なんかこう、なんて思うんだろうとか、いろいろ考えたら、
うん、
いや、ちょっと頑張るしかないというか、まあ、当時、私、神奈川出身だけど、まあ、今もなんですけど、大阪に、その彼と住むために大阪に越してきてたんですよ、
うんうんうんうん、
で知り合いとかも自分の親戚もこっちにいない中で、うんうん、じゃあそこでシングルマザーになって、で仕事も変えたばっかだったし、どうやって生きてくるのみたいになった時に、
うんうん、
まあ我慢するしかないかみたいな、うん、
うんうんうん、
であとはなんだろうな、いろんな違和感もあって、なんかまあそのとにかくモラハラ DV とかっていうのはもうちょこもう 何回もちょこちょこ続いて、私帝王切開で子供産んだんですけど、
うん、
なんか、ね、退院の日になんかよくわかんない小競り合いみたいなのをして、私家まで車迎えの車じゃなくて、私の親と母親来てくれてて、私の母親と彼と娘は車に乗って帰ったんですけど、私はバスと電車と歩きで帰ったんですよ、帝王切開
して。
やばいでしょ。なんかそういう感じのいろんなこう積み重ねというか、多分積み重ねるブロックが大きすぎるんだけど。
うんうん、いいのいいの。
でなんか子供がまだ1歳にならない時かなに、やっぱなんかこう、餌札読んだりとかすることも多かったし、このまんまじゃダメだなって思った時に、なんか向こうが私にこう、結構私の堪忍袋の尾が切れる的なことを言ったんですね。お前の育て方が虐待だみたいなことを。でもそれは、なんで彼はそう言ったかっていうと、やっぱりこう DV とかを、夫婦だけの間でやってる場合は、まあ、なんて言うんだろうな、夫婦喧嘩の延長として多分日本では見られちゃうんですよ、やっぱ家の中のことっていう風になるから。でも子供がいる時にそういう DV とかってあると、今度はじゃ子供の目の前で DV する、子供に対しての DV じゃなくても 子供の目の前で DV するっていうのも虐待、児童虐待っていう扱いになっちゃうんですよね、日本では。でそれで私たちの家庭でもこうなんか市とかに呼ばれてこうちょっとソーシャルワーカーさんと喋ってみたいな。でソーシャルワーカーさんは多分本当は彼と喋りたかったらしいんですけど、まあ、彼は私を行かせて、で、まあ、彼の中では既成事実として私がソーシャルワーカーに当たるから私が児童虐待してるみたいなことを言うから、
うん、
いやいやっていう。でもうその日はよしもうこの人とはもう I'm done みたいな感じになって、でその日はまあ休みの日でいたのでもういいやと思って、あいつのとりあえずなんかリュック、なんかとりあえずなんかいろんなものがまとまってるリュックと、なんかとりあえず何かを外に投げれば拾いに行くだろうみたいな思ってポーンって投げて、その人がそれ取りに行った間にあのもう一生懸命もうリュックの中から家の鍵を抜いてリュックを出して家の鍵を全部閉めるみたいな。でもう追い出した。もう私はもうこの人と一緒に住んでいけないと思って。でも私は出てか、うん、
Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。サトミンのお話いかがでしたか？サトミンもその自分の違和感っていうのをもう結婚する前からなんとなく気づいてて、でもその周りのプレッシャーとか、ね、その社会からの圧力とか自分の思い込みとかもあって、その違和感を抱えたまま結婚したっていうことでしたよね。で、そこからね、そのもうこの人とは一緒に住んでいけないっていうその行動に実際に移したってところですね、その自分自身を守るっていう方向に転換したっていうところですね、サトミンの本当の強さっていうのがこう感じられたっていうか、私は そこに、ね、彼女のその行動に出たっていうところで私はもう本当に素晴らしいなと思ったんですけど、皆さんはいかがだったでしょうか。でサイキックリーディングなんですけど、サイキックリーディング結構お待ちいただいてる方がいらっしゃって、でその本当にお問い合わせも何件かいただいてすごい嬉しいんですけど、あのこういう商売はですね、もう本当にそのエネルギー一つなんですよ。でエネルギーがですね、なんかこう上がったり下がったりしてる時に、ね、見たりとかすると私がのエネルギーを使っちゃうんですね。で私が疲れちゃうんですよ。でやりたくなくなっちゃったりとかするので、でだからその私がそのエネルギーがいっぱいあった時にいっぱいこう、あもうやっても大丈夫だなっていう時にあの皆さんに提供したいんですよ。そうしないとですね、あのうまい具合にこの私のエネルギーも伝わらないし、エナジーエクスチェンジだからエネルギーも伝わらないんですよね。だからそのちょっとお待ちいただいてるんですよ。すいません、あの5月のね初旬にはもういけるなと思ったんですけど、5月の初旬にちょうどパートナーの父親が亡くなって、で一緒にそのお葬式とかに出た時にやっぱりなんかそこでこう結構エネルギー的に乱れたんですよね。その悪いエネルギーが来たとかそういうんじゃなくて、なんかこう落ち着かない感じになっちゃったんですよね。だからもうちょっとしたらいけるような気がするので、でもウェイトリストぐらいは作るので、ウェイトリストができたらあのインスタグラムでお知らせするので、あのぜひお待ちください。まあそういうわけで、ぜひぜひあのサトミンの後編のお話もお待ちくださいませ。See you next week. Bye.